アンフェアだということなんです。つまり単にテロをこのアラブ、イスラムのものだというふうに考えてもらっては困るということなんですね。いろいろなところで起こっています。普遍的な反応だと思いますよ。ですから、このテロを現象として話すのはアンフェアだと思うんです。単なる反応だと思うんです。何かに対する反応。いろいろな自分の土地ですとか家族ですとかそういったものが全部奪われてしまって日々屈辱の連続であると正常な人間としての生活ができない奪われてしまったということに対する反応なんですよ。50年も続いていることなんです。プレッシャーがこういった爆発を生むんです。もうこれ以上奪われることは続け受け入れられないと我慢できなくなってそれで出て行ってそれをぜひ表現したいというやむにやまれぬ行動なんです。まず最初にお互いにもっとお互いを理解しようと相手の言うことをよく聞かなければならないと思います。それからもう一つもっと自分自身のことを考えるべきだと思います。相手はどんな気持ちであるのかということを考えて自分自身の利益のことだけを考えないで行動することを考えなければならないと思います。アメリカは素晴らしいとか、アメリカはまさに最善の民主主義の国だというふうに考える前に、もっと世界を見てほしいと思います。その方がもっと建設的な、より良い解決策を見出すことができると思います。
私も賛成ですね。もっと聞くべきだと思います。そしてカルロスに私は反対です。この戦争を他の国まで持っていくことでより良い世の中ができるというのは私は反対です。すでに4000人のアフガニスタン人が亡くなっています。民間人を助けるためというのはあまりです。ですから他の国に戦争を広げていくというのは良くないことだと思います。そしてブッシュ政権はこの一方的な政策をやっているんですね。そして、核兵器の問題ですとか新しい核兵器を作りまた使うというようなそういった見直しさせてしまっている、アメリカはもし本当に建設的なことをやりたいのであれば国際協力を推進するべきです。国連と協力をしていかなければなりません。私たちのやり方こそが一番いい。そしてアメリカの国益を追求することこそが一番いいというのは間違っているというふうに思います。はい、核兵器の問題はテロとの戦いにおいて極めて重要だと思います。しかしアメリカが核を保有しているとかアメリカがどこかに核兵器を持ち込もうとしていることから脅威は生まれるのではないと思います。むしろ脅威というのは国家ではない組織が核兵器を保有することから生まれるんです。そして日本の皆さんは核の脅威と恐怖をご存知です。9月17日は警告で、そのためアメリカの安全保障のあり方も変わっていることが分かっていただけると思います。なぜならばスーツケースいっぱいの核物質はさらにひどいテロを起こし得たわけです。ですから一番重要なことは今我々が核の脅威の下で生きていることを知ることです。先ほどアメリカが核への依存を高めたらテロリストたちも核を使うことの制約を感じなくなるのではないかという話がありましたが、そもそもテロリストたちは全く何の制約も一切感じていないんです。エフスタイン大統領やイランなどのならず者国家などが核兵器を開発しようとしているのではないかと私は思っています。
ニューノだと思っている人は
その、平和がどうしても達成できないって思ってるのはなぜなんですか？
平和、と言ってるのは恒久的な平和とおっしゃってるんだと思います。アラブイスラエルの問題の一部の解決かもしれませんけれども世界平和はないでしょう。常に2つの国家2人の人間の間に対立はあるでしょう。
私もケヴィンと同じ意見だと言わなければなりません。平和は実現できないと思います。なぜかというと、これはもう人間の本質だと思います。もちろん人間というのは命を愛しているし、それから自分の生活をより良くするものを求めるわけです。 そして従ってやはり紛争というのはなくならないと思います。なぜかというと利害というのは常に対立するものだからです。中東では紛争は終わるかもしれません。あるいはアジアの一部でも終わるかもしれません。しかしその他のところで、例えばサブサハラ、アフリカなどで紛争が発生するということだって考えられるわけです。基本的な人間の差がだと思いますね。戦争をする、あるいは対立をするというのは。
じゃあ、ニューヨークのメリッサさん、お願いします。
これが達成できるかできないかとは別に、我々平和を実現するための努力が必要だと思います。こういった平和は決してありえないと考えてはいけないと思います。むしろそういった考えを持ってしまいますと、さらなる紛争につながると思います。内なるところから平和が始まります。ですから我々自身がそれを信じることによって周りにも伝わると思います。
はい、ローネンが言っていた考え方、テキストブック、教科書の問題、子どもたちの教育の話、非常に賛成です。しかし、アラブの子どもたちがその西洋を歪めていると伝えられているということだけに注目したのに、ちょっと異議を唱えたいんですけれども、アラビア、イスラエル、そういったところについて、他の国で誤解が生まれている、誤解を生むのが教科書だということについても目を向けてほしいと思います。子どもの教育について、教科書を考え見直すということは、相手に対して少しディフェンシブな、防衛的な態度という、反発というのを生んでしまうかもしれませんけれども、私たち自分たちはパーフェクトで相手が変わるべきだという考え方を持っていたのでは何も到達できないと思います。両方が変わらないといけない、妥協しなくてはいけないんです。私自身も、私も向こうもどちらもそれぞれの手段を取っていかなければいけない。子どもたちの再教育という問題、もちろん非常に重要なことです。そしてお互いを理解する能力、共感を持つ能力ということを培っていくことほど大事だと思うんですね。次世代の子どもたちにお互いの相手の側の文化についてより良い理解を持たせるようにするという努力が、両方の側から片方の側が全部妥協する、譲歩するというのではなくて、世界全体の全部がそういった方向で進んできたと思います。
はい、
基本的に言いたいのは、恐れや憎しみというようなものはないということです。私は個人としては誰も憎んでいない。しかし私たちは本当に不公平や不正義というものを憎みます。それ世界中で不正義というのは一番憎まれていると思います。でも私たち正義やそれから理解を築き上げていかなければいけない。どうやってそうすればいいかというと、まず真実を探し求めることです。そのために提案があります。例えばお互いの立場を入れ替える、この座っている椅子を入れ替えると、反対の立場に立っている人の背景、背後にあるものを一生懸命に探求するんです。例えばアメリカ人は何を考えているのか、それからイスラエルの人たちはパレスチナの問題に関して何を考えているのか。イスラエル人やアメリカ人に私はまたお願いしたいと思います。アラブ人が何を考えているのか、その背景を考えてもらいたいと、探し求めてもらいたいと。真実はどこかにあると思います。向こうからやってきてはくれない。私たちが求めて探さなければ真実に達することはできないんです。ですからお互いにそうすることが必要なんです。